ポッドキャスト。
2020年5月1日。
5月1日か。そうか。
とりあえず、はい、いちさんと僕で、まあ、なんか始めようと思って。うん、でこの名前をまず決めよう。
名前を決めようね。名前さえ決めてみたい。
将来メイキングで使えるから。
名前すら決めてない状態で始めたっていうね。のあ、いちです。よろしくお願いします。
後藤です。よろしくお願いします。第1回目ってことで、うん、いちさんが持ってきた素材、トーク素材。
トーク素材トーク素材ね。
まあ、Spotify。
今日いや、あのね、最初 Spotify の話しようと思ってっていうのは、まあ、入ったらすげえ面白かったっていう、ね、のがあったから、話そうと思ったんだけど、時事問題話していい？
ああ、どうぞどうぞ、もちろん。
いや、時事っていうかね、
はいはい、
あの、ほら、何今ツイッターでさ、うん、岡村さん、はいはい、内々の岡村さんの発言が話題になってるでしょ。で昨日その問題があった発言はあと先週だったみたいね。うん、で昨日そのオールナイトニッポンで、矢部さんが出てきたんだよね。で、まあ、要するに公開説教みたいなのになってで俺は気になったから結局聞いたんですよっていう話をしようかなって。
なるほど、はい、どうぞ。うん、
じゃあこのまま、
うん、逆に気になります。
じゃあこの、はい、ねっていうか今日知ってはいるこの話。
知ってますけども、だから公開説教したってまでは知ってますけど、内容を知らないんで逆に。
う
ん、
そう、
はい、
あのね、だから岡村隆史さんのオールナイトニッポンで、はい、今ねコロナウイルスが、うん、
まあ
もう大変なことになってて、うん、まあ、自粛ムードっつって、うん、で、まあ、リスナーの人のなんかこう問いかけに答える形で、要するになんていうかな、もうコロナでね自粛っていうね、うん、もうみんな今辛いと思うけど、うん、これを抜ければねきっと楽しいことが待ってるよと。でその楽しいことは何かっつうと、僕らみたいな風俗好きにとっては、うん、そのコロナで要するに仕事がなくなったとか、
うん、経済的に困窮した
そうそうの若いね、うん、女の子がまあ、普通なら風俗に来ないような若い子がそういう生活に困っちゃってね、うんうんうん、流れ込んでくるだろうっつって。
なるほどなるほど。
でそれを期待しとこうよっ て、うんうんうん、っていう発言だった
の、うん、まあ、それで希望を与えようというか、まあ
そう、
ま
あ、そういうことが楽しいことがあってるか、うんうん、待ってるから今は我慢しようよっていう趣旨の発言よ。
なるほどなるほど。
でこれ言葉で言ってさ、改めて聞くと、うん、もうどうしようもないゲス発言だよね。
まあまあまあ、まあまあ、わかります、
ね、これはもうなんていうかもうほとんどもう弁解の余地のひどい発言なんだけど、うん、
ま
あ、
特に公共のね、
そうそうそう、電波ね、うん、で話しちゃったもんだから。で結局まあそれがまあそれは大事になりましたよ、うん、当然のことながら、うんうん、で、昨日のあのオールナイトニッポンでそのまあまあ、要するに謝罪を、うん、それも20分かけて結構喋ってるわけよ、うん、岡村さんの一人で、うん、で途中から矢部さんが入ってきて、うん、
そう、矢部さんというのは初めからもうゲストとしてみたいな感じで突然入ってきた感じ、う
ん、いやね、聞いてる限りでは岡村さんに知らせずになんかフラッと来たみたいな
手
で、
うん、
来てるっぽいね、どうもね、
なるほど、
まあ、実際分かんないよ、うんうんうん、で、まあ、まあ説教ですよ、うん、でやっぱまあ、ぶっちゃけ言うとその何年か前にも辞めてるのよね、矢部さんはね、もともと内々でやってたけどね、うん、それはやっぱこうちょこちょこ岡村さんのちょっとちょっと歪んだというかちょっと偏った考え方がどうもしっくりこないと。
なるほど。
でもうこれ以上なんかもう嫌になりたくなかったからもうちょっと距離を置きたくなったっていうのも一つあるっつって、
やめた理由がね、はいはい、へえ、なるほど、
うん、っていうのをまあ改めて初めてその言っちゃったわけよね、
はい、
で、まあそこから始まりの、うん、でまあ要するに、まあ、結婚してなくて、うん、でまあ恋愛もうん、ちゃんとした恋愛をしてない、うん、っていう風で人とそのなんていうかな、関わる、深く関わるのをどこか、うん、恐れてるというかね、うん、まあ 避けてるというか、うんうんうん、そういう根本の、まあ、もう性格によるものから来る今回の発言だったんじゃないのっていう、
うん、
もうかなりちょっと辛辣なダメ出しですよ、うんうんうんうん、で、まあ、それについてね、
うん、
僕が思ったのは、
はい、
俺も説教されてる気持ちになった要するにざっくり言うと、う
ん、でも笑いに転化しようとしてる感じでもないでしょ。本当にマジ説教、
もう全く笑えないよ、
なるほど。
岡村さんはもう本当すみません、ごめんなさい、
やべもどっかで落とそうとか、うん、なんかその笑いに転化してもやみやしようとか、うん、そんな感じもなく、
なかなかなか
本当にもう説教、うん、
いやてかほらやっぱね発言のもう色合いがさちょっともうどうしようもないじゃない、う
ん、まあ、
う
ん、
ね、
うん、
もう要するに金のなくなった女の子が風俗に来て嬉しいねって、うん、もうとてつもない発言だからね、
うん、
で深夜ラジオだからって許されるという話じゃもうないじゃない、うんうん、まあ昔それ言ってもまあ炎上しただろうなと思うけど、
うん、
で僕としては要するにもうい
つさんも怒られてる気持ちにな
ったというのはね、うん、もうそのポッドキャストの初回でこんな話するのもなんだけど、いや俺もさ一応ちなみにもう50手前ですよ、うんうん、アラフィフですよ、
はい、
後藤くんもそうなん
だ、私もそうです、はい、
まあ恋愛経験豊富かっていうと、うん、まあ、そうでもないですよ、
うんうん、
結婚はしてましたけど、うん、十数年前にね、
はいはい、
でまあそこもあるし、その岡村さんには、ね、どっかねやっぱ共感、
うんうん、
まあ多分まあもうちょっと違う人じゃあるんだけど、
世代も近いですね、
世代も近いっていうのももちろん、ね、うん、
そうそう、わかります、
でもう物心ついたっていうか、まあ同じように人気が出てきて、同じようにっていうかそう人気が出てきて、どんどん上り詰めていってっていう過程をもうずっと見てるから、
飛ぶ薬ぐらい
から、そうそう、もう普通に俺お笑いファンで、そうそう、めちゃイケも大好きだったから俺で、それもあるし、その岡村さんの根底のなんか見え隠れする暗い部分よ、
わかる、わかります、はい、
要するに人嫌いな部分よ、
うんうんうん、
あこの人あんまり、
う
ん、
そう本当わかります、本当、うん、そこは本当感じますね、
そうお笑いって仕事やってるんだけど、
うん、
根底でこの人あんまり人好きじゃないなっていう
か、うんうん、わかります、うん、それは本当、うん、
で俺もねやっぱちょっどっかで人間に対してこう、うん、ちょっと根底で苦手っていうかさ
なるべくなら距離をちょっとやっぱり、ね、
そうそうそう、やっぱ、うん、踏み込まれたくないし、うんうん、踏み入るのもなんだっていうかさ、うんうん、そういうのがあるから、要するに他人と思えないっていうのがどっかいつも思ってたよね、
うんうんうん、
で一時期なんだっけ、何年か前にその岡村さんがこううつになっちゃってっていう時も、うんうん、ああやっぱなるだろうなと、うんうん、そういう根底にそういう物を抱えた人はやっぱ、うん、そもそもああいう、ね、業界が向いてるのかどうかっていうのがあるだろうしね、
うんうん、
で人はその見た目が本当コミカルだったから、うん、ああいうとこで、うん、一番になれたけど、その実際の性格はそうでもないんだろうなっていうのはいつも思ってたから、でだからそれに対するその共感っていうのがあったもんだから、
うん、
で今回の発言もね、
うん、
いや俺の中でその発言をその上から目線で批判できる、
うん、
ほど俺も清廉潔白な人間なのかっていう
と、いや本当そうですよ、まあ、僕も
そうじゃねえなと思っちゃったよね、
うん、そうですね、うん
うんうん、だからそのうん、まあ、清廉潔白なのか、
うん、
自分がね
清廉、
うん、っていうのをその嫌おうなく、
うん、
こう突きつけられる、
うんうん、
まあそんな難しく考える必要はないかもしれないけど、
うん、
そのと思ったんですよ、
うん、
はい、でそのでまあ、あとねそのほら矢部さんがその、まあ、あなた結婚してないからだみたいな、まあニュアンスで言ってるんだけど、
うん、
それもやっぱ独身の人からするとね、
うん、
いや なんだ差別かみたいな、
うん、いや本当そこは難しいですよね。だから別に、うんうん、なんか、うん、そうですね。
で、いや結婚すりゃ偉いとかね、
うん、いや全然そんなことないですもんね。そうそう、
子育てしてるやつが偉いとか、まあ、俺も思わないんだけど、うん、ただ思うのはそのなんていうかな、あの結婚することっていうのは結局そのなもう完全な他人、
うん、
他者の人と、
うん、
もう毎日そのなんかすり合わせよ、
うん、
要するに
うん、
まあ、自分とは違うんだから結局もう考えれば、うん、まあ、その完全に一致することはないじゃない、
うんうん、
でましてやその異性ですから、うん、もうやっぱこう全くそういう発想するわけっていうのを日々あるじゃない、
うんうん、
でもそれがやっぱね、やっぱ大事なんじゃないかなと思うのよね、
うん、
でだからまあ結でそれができるのはやっぱ結婚って制度よねやっぱね、
うんうん、
でまあ他にいろいろあるかもしれないけどもやっぱ一緒に住むっていうのはねなかなか、
うんうん、
まあ結婚以外はねないかなっては思うからね、うん、その全くの赤の他人って言っちゃっていいのか分かんないけど、
だからまあそのねその矢部さんの発言が、うん、どんな発言というかその説教が、
うん、
友達としてなのか、うん、まあそのスタンスというかそのどの立場からの発言が一番多かったのかな、うん、友達なのか相方なのか、
ね、
それとも結婚した男性としての立場なのか、
うんうん、だからその説教というかあの矢部さんのスタンスはそのあの番組の中では多分ちょこちょこ変わっていったと思うよね、
うんうん、
その、
うん、
あの相方まず相方、
うん、
そのビジネスパートナーとして、
うんうん、
でそれともともとはあの二人はその高校のサッカー部の先輩と後輩、
うん、
あ岡村さんが一個上っていう関係だからやっぱどっか気は使ってるわけよね矢部さんはね、うん、ずっとね、うん、
はい、
だからそのまあ本音っていうかね、
うん、
まあ、同級の友達としてダメじゃんとか、
うん、
そういうのは言いづらい関係だったんだろうなとは思うし、
うん
う
ん
うん、でそういうのも一応だってオープニングから矢部さんが出てたぐらいの時に、まあ、そういう話も出たもんね、
うんうん、
やっぱそういう距離は取ってたと、
うん、なるほどね、うん、
で、
うん、
なおかつやっぱちょっとやっぱ嫌いになりたくないから、
なるほど、ちょっと面倒くさいと感じ始めてたみたいな、
面倒くさいとね、うん、やっぱ要するに感じたんだろうな、
うん、
で、まあ友達としてよね、
うん、
それを超えた、もう先輩後輩を超えてもう20年以上一緒にやってる、その仕事仲間としての発言もあり、
うん、
で、まあ、結婚して子供がいるっていう立場から、
うんうんうん、
ずっと50年まあ、まともな恋愛をしてない、まあ、らしいけどね、よく知らないけど、
うんうんうん、
で、まあそういうかっていろいろな意味でこじらせちゃってるっていう、
うん
う
ん、
人に対しての意見とかね、うん、まあいろいろなこう立場で話してられた感じはしますよね、
うん
うんうん、やっぱまあまあ今さっき言ったけどで俺はやっぱ岡村さん結婚してるけどやっぱちょっと人好きどうも人と距離を取りたがるっていうか、
うん、
こうそういうちょっと内向的な部分っていうのにすごいこうシンパシーというかね、
うん、
そういう感じてたから、
うん、
まあ、今回の件はもう痛いですよ、うん、普通に俺まあまあ絶対反省した方がいいしね、
まあ本当、まあでも本当身につまされる思い、
そうそうそうそう、
うん、で特に今回その動きでまた一つ出たのが、うん、それを岡村さんを辞めさせようとする、糾弾するよりも、
うん、
その逆にフェミニズムについての番組かなんかに出させた方がいいんじゃないかみたいな、
うん、
そっちの方がいいみたいな意見も出てきたみたいな、
そうそう、だからね、あの人 一人のね、うん、あの問題じゃなくて結構日本の男の子っていうか、うん、日本でその育てられた男の子が結構共通して、
うんうん、そう思ってるところですね、
はい、俺の言ったことなんか問題あんのっていうかね、もしかしてね、まだね岡村さん思ってる可能性がある、
うん、だから僕らもどっちかというと本当も古い人間になりつつあるけども、いま、うん、だに盲信的にその発言とかをしてしまう危うさみたいなのは自分に感じてます
よ。危うさがあるなって思ったんだよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そ
のまあ風俗でね働いてる女の子はまあ、割り切ってやってんだろうからいいじゃんみたいなね、
うんうんうん、
でその先のさ、やっぱ好きでそこに入ったわけじゃないのよってね、
うんうん、
もう生活できないで手っ取り早くできるかもしょうがなくやってんのよっていう人たちに対する想像力っていうのがね、
うん、
その日本で、育った男の人に足りない部分かもしれないなって、うんうん、まあ、思ったよね今回のね。
そうですね、確かに、
うん、そうそうそう、うん、でまあまあそういう話がありつつ、
うん、
で今日話したかったのはもう一つ、そんな岡村さんによ、
うん、
このドラマ見てもらったらいいんじゃないかなっていう考えたのがそのネットフリックスでね、
はい、
オリジナルドラマで、うん、アフターライフっていうね、
アフターライフ、はい、
ドラマがあってね、
うん、
あっていうか後藤
君、いやアフターライフだから
見たことないし、はい、そもそもサブスクリプションだったっけ、うん、スプリクションだって、
はい、
定額制のああいうのは、
まあ、本当もプライムとかそんなもんで、
アマゾンプライム入ってんだ一応、
はいはい、
でもドラマ見る、
まあもう見ないっていうか、なかなか見ようとは思いながらも、うん、まあ逆に他のコンテンツを見ちゃってるのが事実、だから逆に知りたい感じがありますね、
うん、ね俺もね一応ネットフリックスだけ入ってるのね今のところそれはね、
うんうん、
でかといってね、ネットフリックスのオリジナルドラマよ、ストレンジャーシングスとかは見てないんですよ、
うん、その結構話題にな
ってるやつ、はいはい、もともとはあんまねドラマ自体をそんなね一生懸命見るタイプじゃないのよね、
うん、
で何見ていくかっていうと、その前も言ったようなのテラスハウスとか普通に一生懸命見てたりするネットフリックスに入ってなぜかテラスハウスをねでもねそのたまたま去年かそのアフターライフっていう、
うん、
ドラマのシーズン1を見たのよね、
うん、
したらもうめちゃめちゃ面白くてね、
うん、アフターライフってことはもう亡くなってるよ、死んだ後って人生の後ってことだから、
うん、そういうことだよね、はい、じゃあらすじ言うと、
うん、
ね、イギリスの、
はい、
片田舎が舞台なのかな、
うん、
で、そこの地方情報誌かの編集室で働いてる、
うん、
中年男なの、
はい、
ね、イギリスのコメディアンでリッキー・ジャーベスっていう人がいるらしくて、
うん、
でその人が、制作の脚本も書いて主役もしてるんだけど、はい、が、まあ、その中年男の役なんね、
うん、
でその人は奥さんを病気で亡くしてるんですよ、
うん、はい、
でその人も基本はやっぱ人嫌いなとこがあって、
うん、
もうこう結構辛辣な人なのよ人に対して、
うん、
でもその奥さんにはやっぱ心開いてたみたいで、
うん、
まあ、めちゃめちゃ仲良かったと。でもその奥さんが死んだとこから始まる、死んでしばらくして、
うん、はい、
でその中年男はもう毎日奥さん、その生前の奥さんが映したビデオをもうこうパソコンのこうノートブックで見ていつも泣いてるわけよ、
うんうん、
つって、そういう男なのね、
はい、
で、まあ、そのでそれが主人公で、で、まあ、編集部の人たちとの関わりとか、
はい、
でその時々出会う人たちと その交流の中で自分を見つめ直すっていう、
うんうん、はい、何かを見出して見つめ直すんですか、
うん、
なるほど。
で基本話なんだけど、なんていうかな、まあ、基本コメディなんですよ、
うんうん、
それもねちょっとシニカルな、
はい、
やっぱイギリスのドラマだから、
はい、
その あの主人公の中年男はやっぱその辛辣でね、うん、もう人の嫌がるようなところをもう確信をついくような発言ばっかりするわけ、うん、でそれももうあのほら奥さんが死んじゃって特にもうニヒリスティックになってるから、うん、なおさらそれが強くなってるわけ、うん、であのでまた編集部にいる人たちも変な人たちばっかりだから、うん、あのもうなんかあの基本的にはなんていうの、 あのもう退屈な仕事よ、うん、もうなんかもうその街にいる変な人の取材ばっかりするわけよね、うん、ちょっと変わった人たちのね、はいはいはい、でもう中年男はその仕事に対しても割とうんざりしてるんだけど、うん、で、うん、でまあ周りの人は当たり散らしたとかしながら、うん、シーズン1では、うん、中盤にちょっと波乱があるんですよね、うん、ある一つの波乱があって、はい、でそれからやっぱもうどうしても自分を、うん、そういう全然人に対して優しくできてないとか、うん、自分に対するそのなんていうかもうどうしても見つめ直せなくちゃいけない状況になって、はいはい、それからどう立ち直るかっていう、
なるほど興味深いですね。
そうそう、まあ、岡村さんこれ見ればいいってさ、まあなんていうかな、やっぱ愛って大事だよっていうかさ、そういうこっぱずかしいメッセージがあるんだけど、うん、あそこまでなんかこうズーンと入ってくるドラマでそうないなと思ってね、
まあ一段がいろんな映画見てきた中でそんな風に伝わってくるっていうのもなんか興味深いですね。
で、結局シーズン1はそういうのがいろいろありつつ、ちょっとやっぱ思い直すのよね、うん、主人公がね、うん、で何だっけ、その主人公のお父さんがもう半分地方が入ってて、老人ホームに入ってるんだけど、はい、でそこのそのお父さんを介護している介護士の女の人ね、中年の女の人との、うん、その何て言うかな、ちょっと恋愛に発展するかしないかっていうのがありつつ、うん、シーズン1が終わって。でシーズン2がね、だから1週間ぐらい前に
始まったばっかり、
うん、そう始まったばっかりよね、うんうん、でそれああ始まったんだと思って、うんうん、でまた見たらちょっとねシーズン2がちょっとすもうほんと泣けるのよ毎回、あら、うん、はい、でその結局なんていうかな、その、まあ、ちょっと人間的に成長したというか、うんうん、そういう、主人公が、うん、どうまたするかっていうのをちょっと8話ぐらいなのかな、で
1シーズン8話
8話ぐらいで、1話がね結構20分ちょっとでだいたい短いから見やすいんだよ、
あなるほど、
そういうのもあるし、う
ん、なるほど、
で、まあ、進んでいくのね、うん、で、まあ、なかなかこうその中年の介護士の女の人の仲も進展しないんだけど、やっぱりこう忘れられないのよ、その、う
ん、奥さんの
こと、奥さんがね、うん、あそうそう、要するにその介護士の女の人はやっぱそこが、うん、引っかかってるわけよね、
なるほど、
はい、やっぱりあなたはそういうふうに後ろ向きだから、うん、今はそういう関係にはなれないわみたいな、うんうん、でそれを主人公はどうにかしたいって思ってるんだけど、やっぱり吹っ切れないのよ、
いや、うん、まあ難しいとも思いますね、うん、だから僕も経験したいから言えませんけども、
うん、でそれをちゃんとこう丁寧に丁寧にこう、うん、描写するのね、うん、で、あ、そうでね、その登場キャラの中に、一人なんていうかな、まあ売春婦ですよ、うんうん、の人が出てくるのね、はい、なんだっけシーズン1で何だったっけな、近所に立ってたんかな、うん、なんで主人公と会ったの出会ったのかちょっと忘れちゃったんだけど、はい、でそれから妙に馬があっちゃって、うん、うちに招き入れたりとかして、うん、いやもちろん何もないのよ、うんうん、でその2人の関係性っていうのもちょっといいのよ、うん、なんかこう男と女のその性別を超えた友情みたいなね、うん、でその主人公はそのそういうしようとしてるからっつって、うんうん、まあ低く見たりしないし、うん、女の人もなんていうかな、自分をこう、うん、低く言っちゃったりもしないのよね、うんうん、 あの毎回あのあんた娼婦だろって言われて、いや私はセックスワーカーよっつって言い直させるっていうくだりが毎回あるんだけど、だからそのそういうところもいいなと思うしね。で、でその人の友情も描きつつ、で、あ、これまあ見てない人にあんま言うのはあれかもしれないけど、結局やっぱもうどうしようももうその主人公のやつがそのもう生きるのが嫌になっちゃって、もう薬ね、もうあの致死量の超えた薬をこう飲もうかっていうやっぱシーンがあるのよ。でそこでまあちょっとやっぱいろいろあるんだけどね、やっぱちょっとねちょっと泣けるのやっぱ本当にあれ、笑えるんだけどすごい泣けるの、
特にだからこの間の映画であったじゃないですか、ケン・ローチの映画で、
あっちの映画何でしたっけ、ダニエル・ブレイクの
違います、最近のやつです
。ああ、家族を思うとき、
家族を思うとき、
見てないんだけどね、俺
あれもだから僕年齢が近いじゃないですか、
らしいね、
近いんですよ、
レイブ世代なんでしょ、
そうなんですよ、レイブ世代なんですよ
なんかだからそういうの描かれてると聞いた、
僕はだからそこでシンパシーをすごい感じるのは、あの時代を、まあ国は違ったとしても、まあ楽しみ方としては似たような楽しみ方をしてたわけなんですよね、でその人たちが今どんな気持ちでいるのかって知れる映画ってすごく今、僕が植えてるところでもあるんですよね。
いやでもいやさ、俺見てないんだけど、その設定だと そういう人がさ、中年になってよ、ちょっと、要するに袋小路の状況になるって、相当しんどいよね。
そう、いやそうなんですよ、あの凶楽さとか、
そうそうそう、
そこで、
要するにもう、一旦革命起きちゃった状態なんでしょ、
そう、本当そうなんですよ、ね、まあ、もう、まあ、だから、
なんか変わるぞみたいなね、
そうなんですよ、そこでね、いろいろ、あの時のまあ本当、エクサシー文化とかいろいろあって、その中で生きてきた人たちがみんな、どんな気持ちで、いるのか知れるのはもう僕らぐらいがファーストジェネレーションかな、そんなことないか、だから興味深いですね、そのアフターライフも、そういった意味ですごく、
多分年齢的にはまあ40代よね、その主人公のリッキー・ジャービスが結構ね老けて見えるから、50代ぐらい見えるんだけど、多分40代ぐらいの設定のはずなのよ、だからやっぱそのもちろん同年代の物語っていう意味でね、すごい興味深く見れるんだけど、やっぱなんていうかな、結局中もうほとんどもう老年に差し掛かってからの成長物語って、
いやそうなんですよ、僕が今思ってたのは、もうざっくり言うと人は何歳からでも学び直せるっていうか、僕らの新しい時代って新しい時代でもないな、僕らの世代でもそこら辺を公言するべきなんじゃないかな、人は何歳からでも何歳でも学び続けるって、多分僕らの多分昔の50代のイメージで言えば、もうわしはこうじゃみたいな、ある程度固まってくるのがいいとか、頼りがいとか大黒柱みたいなイメージがあった、もうそんなことない、そういったところも見直すきっかけになってきてるんじゃないかなと思いますね、
どうなんかな、そういう中年以降の成長物語ってどうありそうでなくない、あるかな、だからその今家族を思う時もそうなのかもしれないけど、
好きなテイストの映画じゃありますね、だから僕とはそうですね、そう考えてみれば、まあだから最近の映画の風潮でやっぱ高年齢化で新しい年を取っても新しいことにチャレンジしていく女性が描かれてる映画は結構多いって多いですね、
確かにね、
まあうちの母とかも見ても、好んでそれで映画見に行ってますけど、
本当、お母さんも映画まだ見に行く感じ、自分で
行ってますね、
本当、
だからいつも正解ばっかり聞こうとするから
正解ばっかり
そんなんねえぞって言ってます
けど、ね、難しいけどね、そうそう、だからまあ、結局、まあ、無理やり話つなげるとすると、岡村さんの今回の件もいや良かったなと思うわけよ、ね、俺かつってその、なんていうかな、この年でだいたい説教されるっていうね、
いや本当そうなんですよね、
矢部さんも言ってたけどさ、あんまないじゃない、
そうなんです、わかります、
もうね、普通の人ならちょっと首都稼働の地位になって、もう仕事する人はみんな年下ばっかりみたいなさ、でみんな気遣って、 そうじゃダメですよとか、うん、そも言いづらい状況になっていく年齢じゃない、うん、もう50とかなと、まあ、俺はそうじゃないんだけど会社結構ガンガン未だに言われるんだけど、はい、だからそうあの矢部さんも言ってたんだけど、うん、いやこれいい機会だったよっつって、うん、あのもう俺も含めて天狗になってたかもしれないから、うん、ここでちょっとやっぱ見つめ直した方がいいんじゃない、うん、って言って、うん、でそれも一つの成長物語じゃない、うんうん、その中年の成長物語、うんね、
はいはいはい、分かりました
、はい、まあ今回 の, その、うん、アフターライフ見ながらね、うん、いやこれはやっぱちょっと岡村さんこういうの見るべきじゃ
ん、うん、いやでも十分その2人岡村さんと矢部さんとの間にも、うんドラマが感じられていいですね。
そうそうそう、うん、いやあのやっぱ最初からねないない見てるからやっぱこう、うんうん、あのこう普通のね、うん、普通の関西の男の子と、うん、ちょっと面白い男の子と、うん、ちょっとモテてた男の子が、うん、芸能界の荒波に揉まれてこう、うん、ビッグになっていったけどやっぱそういう部分を普通の、うんうん
ヒューマンな部分がまだ持ってたところ、
うん、そうそうそう、うん、こういうの見せてくれるお笑いコンビもそうそうないなと思って、うんうんうんうん、だから
確かに、
うん、だからこれがあったからって降板させるとかさ、うんうん、まあ、そんなこと言わないでよと思うよね、
そんな世知辛い、
そうそう、
あれはないね、
ねえ間違いあるよそりゃっつって、うんうん、まあ、ちょっと今回の発言はちょっとゲスすぎるけど、
ゲスで軽率だったかもしれないけども、
でもあの岡村さんの風俗話って結構ラジオの定番ネタらしくてい
や俺もちゃんと聞いたことないから
俺もないけどね、実際あんまないのよ、うんうん、あの熱心にあのオールナイトニッポン聞いてるわけじゃないから、うん、でもそれあの撮ったら結構あの人大変だろうなっていう、うん、それは思っちゃったりするけど、うん、なんかまあそういうまあね、
人は何歳からでもなお
学び生き直せるっていうね、
そう生き直せる、うん、人は何歳いつでも生涯学び続けるって言ったら、うん、ジョニー・ミッチェルが言ったことが
ある、ジョニー・ミッチェルね、うん、はい、その学び直してほしいもんだなって、うんうん、で、ね、俺も学ばなきゃいけないなって思うよね、うん、その
いや本当さっき言ったドラえもんでもあります、
ドラえもん、
ドラえもんでもそのドラえもんがのび太に大人ってかわいそうだねって、
うん、そうだね、
誰も叱ってくれないんだものっていうところがあるんですよ、
そうよね、う
ん、すごくいい、そこもすごい残ってるんです
よ、うん、叱らればっかりでもしんどいけどねこの年でまだ怒られないといけないの
って、いやいやいや、いや本当なんですよ、そうっす、
うんうん、まあ、そういう部分も兼ねてやっぱ家族はいた方がいいかなっては思うよね、
うん、そうですね、うん、
本当普通に辛辣に怒られるときだから
そうですね、
まあそういうお話でした
とりあえずじゃあアフターライフですね、
うん、アフターライフ
今日のキーワード
はアフターライフ、いや見てほしいなって思いますね、
見ましたゴールデンウィークに
ぜひ
見てみます
じゃあ一旦これで、
はい、どうも。